こんばんは、中島恒之です。
こんばんは、大月理子です。さあ、10月にも入りましたので、秋のビッグトーナメントも続きますし、
はいはい、
今回はトーナメントの楽しみ方
いいですね、
リスナーの皆様にご提示したいと思います。
うんう
ん、ゴルフをプレーするのは好き、テレビ観戦も好き、でもこう試合会場にまで行くとか、混んでそうだねとか、
うん、
め
ん
どくさそうだねとか、
うん、
そういうふうな印象だけで遠ざけてる方もいらっしゃるかもしれないので、
いるかも、
うんうん、生でプロゴルファーのプレーを見ることで分かる、生で見ないと分からないこと、そんなことを実際にギャラリーの方々に今回インタビューしてまいりましたので。
どこでインタビューしたの今回って？
8月の。
あ、8月？
そうです、サンケル
クラシック。かなり前だね。
むちゃくちゃ暑い。
暑い中で。
そう。なのに熱心に来られてる方、
はいはい、
試合会場に足を運んで観戦する醍醐味というのを伺ってまいりました。
やっぱ音とかね、すごいですもんね。ドライバーの音、迫力が違いますよね、やっぱりね。
生のプロの気迫、それから一緒に歩いてると会話も聞こえるんですね、キャディーさんとの。もうそれを聞くのもまた楽しいし、
はい、やっぱり力感がしっかり見えるっていうことですね、うん、どういうようなところに力入れてとか、選手たちがね、うん、そういうのが参考になりますね。
必ず一番手
は見ますね。っていうのは朝一って緊張するじゃないですか、ゴルフね。でその時にプロと会ってみんなゆっくり打ってますよね、力いっぱい打たないで。そういうのも参考になるしっていうのを打て
て、ね、私そういう風な見方してなかったので、この方のコメント聞いた、うん、はーと思って。
いやでもこの音とかさ、
ええ、
力感っていうのはよくわかるよ、
うん、
その会話はそんな聞かれてたと思わなかったんだけどまあ確かにね、キャデやってる人間と話、まあ、特に自分なんかはね、いつもペア組んでる金本君とやってるんだけど、いろんな話をしながら歩ってるから。でも一瞬だから、通りすがるとか遠いから、ギャラリーと選手の間ってやっぱそんなすぐ近くじゃないじゃん。だから聞こえるなんて思ってないけどね。
ラフに行った時とかに、
あー、あるかもしれない。
そう、
こんなとこ行っちゃってどうするんだよって、残り何ヤードとか、
ロープ越えてこう反対側とかみんなうわーって集まってそれを聞くっていうね、
うん、
でもこんな手を伸ばせば届くようなところでよく真剣勝負ができるなっていう、こっちが逆に緊張したりとかまあちょっとね、なかなか味わえないものがあります、うん。さあ、シニアツアーの楽しみ方やファンケルクラシックのどこが好きですかというのも伺ってまいりました。あ、そう、うん、はい、
シニアが一番面白い。みんなだってもう体力が衰えてきてる人たちが今一生懸命やってるんだよ。面白いなんてもんじゃないよ。それをまた俺たちも学ぶんだよ、プロを見て。あ、なるほど、うん。
毎年この大会は来てますけど、例えば家族連れとかゴルフ以外の楽しみもあるっていうところで、子どものポニーがあったりとか、ね、お子さんには風船くれたりとか、まあ、大人乗れないんですけどポニーのとこまで見てきてウサギがいたりとか、そういうのは他の日本中探してもそういう大会はないので、ちょっと変わってるというか、シニアのほがらかした雰囲気もそうですし、楽しいと思います。
なるほどね。まあ、でも本当ファンケルクラシックっていうのは来てくれた人たちがやっぱりこう喜んでくれるように、こうファミリー的なこう雰囲気があるじゃない。
そうですね、
あれはやっぱり独特だよね。あのシニアの中でも飛び抜けてアットホーム感があるっていうか、うん、でも体力が落ちた
そうそう体力の衰え
でそっから学ぶもんがあるとかってそうそうそう。いやでも本当ね、昔はね、パッドなんか外すと、下手くそとか何やってんだよとかっていう言葉が聞こえてくるわけよ。うん、まあ激励なんだろうけど、でもね、50ぐらいになるとパッと外してもまだ大丈夫大丈夫大丈夫これからこれからとかってもう全部声援に変わってくるのよ、
うんうんうん、
本当この分かってくれてるのがありがたい。
歩いてるだけでもすごいカートに乗らずに
そうかもしれないね、うん、
最後にですね、うん、あのヒバンケルクラシックの解説を
なさって、
そうなんです、うん、田中秀道プロ、
うん、
シニアとレギュラーの違いについて、うん、その良さについてお伺いしました。
レギュラーだとやっぱりもう少しこうちょっとね、こう競技志向ピリッとした空気があって、その辺の緊張感も感じていただくと、それはそれで臨場感になると思うんですが、シニアの場合はそのエンターテイナーとしての姿を持っている人が多いと思うので、楽しくもうおしゃべり濃厚で、ちょっと喋りすぎっていうことが多いですけどね男子は喋らなさすぎて緊張感ありすぎみたいなところがありますけど、それはそれでまた両方プロかなと思いますが、
40代後半の田中秀道プロから元気なシニアの選手たちを見てどう思われますか？
例えば倉本さんとか中島さんとかもそうですね、レギュラーでもこのまま活躍できるんじゃないかっていう 60代でそのゴルフができるんだっていう例を見せてもらうっていうのは勇気をもらいますし、見本となることとでもありますし、こうかなりまたさらに尊敬するっていう、こう両方感じられるので、すごいなっていう、すごいジジイだなと思うことが多いですね。
すごいジジイだなって、
敬意を、ジジイってのは余計だよね。
敬意を表して、
もう今度秀道になったら言っとこう、ジジイからなんかきつい一言を言ってやる。まあでも、もう何年かしたら秀道くんもね、シニアに来るっていう。だって芹澤くんだって50になる前にこの解説もしてたしね。
ああ、そうですか、うん、
やっぱこれが、まあ、シニアへの登竜門みたいな、で入った1年目はほとんどパシリみたいな感じで使われる。まあでもシニアになってすごい花開く選手っているじゃない、例えば崎山くんとかね、彼を見てるだけで、あ、こんな味のあるゴルフやっぱり俺もしてみたいって思う人たくさんいると思うのよ。で自分なんかもやっぱ彼とこの前も一緒に回ったんだけど、やっぱこう一つ一つの作業、ゴルフの仕方っていうのがものすごい丁寧なのね。丁寧なんだけど、やっぱりそこにピリピリ感がない、丁寧にやってるんだけど、こう年齢を重ねた味わいが出てる。だから本当にこういい雰囲気が彼から見えるよね。で室田君なんていうのはもうどんだけ深夜で勝つんだよっていうぐらい強いし、その強さ悪いけどレギュラー持ってってくれるみたいな、そんな深夜だともう帝王感、深夜で一番強いんだぞみたいな、そんな感じ、そんな感じが、なんか最近でもマークセンが出てきたからね、ちょっとあれなんだけどね。
まあもちろんこれからそのレギュラーツアーも大きい大会も控えてます、ぜひプレーを見たいという方
は結構辛いんですよ、体にムチ打って戦うのは。
どうかそのあたりも声援お願いいたします。
はい、お相手は中島常幸と
大月理子でした。